こんにちは、エヴァチェンと申します。毎回我々の会社の戦略を見た場合、常に我々としては振り返って、どういう仮説があったのか、そして戦略の仮説というのがまだそのまま残っているかどうか、それから2つ目に、我々の戦略の実行は予定通り進んでいるかどうかということも考えなければなりません。そこで上期で特に嬉しいことは、この2つを考えた場合、我々の仮説と整合性があるということです。まず年初、我々の仮説として、今現在お客様が一番心配しているのはセキュリティであるということで、3つの C を取り上げてきたわけです。コンシューマライゼーション、それから2つ目にクラウドと、それから仮想化のインフラの変化、それから3番目にサイバー攻撃ということであるわけですけれども、その3つの C というものを考えたわけです。それを考えた場合には3つのソリューションというものを我々は考えました。コンプリートユーザープロテクション、ユーザー保護の徹底、そしてカスタムディフェンス、それからクラウド&データセンターセキュリティということです。それではまず仮説を見てみたいと思います。コンシューマライゼーションの傾向でありますけれども、今現在の傾向を見た場合、現在のところではますますコンシューマライゼーションというものが進んでいるわけです。そしてすでに今はつながったデバイスの数が世界の人口を上回るぐらいです。世界人口は70億であるのに対して、今現在は70億台以上ものデバイスがネットワークにすでに接続されております。それから2つ目に、2018年まで全てのこれらの消費者が所有しているデバイスのうちの 35% が企業のインフラの一部分になるということです。すなわち BYOD です。まず第一の仮説としては、コンシューマライゼーションというのはセキュリティの第一懸念事項というのは検証されたわけです。それから2つ目にクラウドとデータセンターであるわけですけれども、ますます重要な情報というものがクラウドに持っていかれております。まずいろんな調査によりますと、実際には人気のある活発に使用されている法人市場におけるアプリケーションの数というのは461もあるということであり、それはほとんどの人たちが予想していたよりも10倍以上だったわけです。中にはセールスフォース .com とかツイッター程度は考慮されていたとしても、平均して460以上もの、活発に利用されているクラウドアプリケーションというのがあるわけです。それから2つ目の指標として、大手企業のうち、あるいは政府機関のうちの 90% ぐらいは2015年までクラウドを活用することになるわけです。すなわち来年までに、大手企業あるいは政府機関のうちの 90% はクラウドを活用するということです。すなわちデータセンターと、それからクラウドセキュリティの必要性というものはまさに検証されたわけです。それから3つ目にサイバー攻撃であるわけですけれども、これも仮説としては実証されたわけです。新聞を見るたびに深刻な侵入とか、あるいは攻撃の話を聞くわけです。そしてこういうような攻撃のコストというのはますます上昇するばかりです。もし振り返って標的型の攻撃というものを見た場合、ますますあらゆる段階において被害が増えていくばかりであるわけです。もともとは1億1000万のクレジットカードの流出というものがあったわけですけれども、それによって企業は 34% も利益が下がったわけであり、そしてこういった企業に対して80以上もの民事訴訟というものが起きております。そして企業にとって総被害額というのは10億ドル以上と予想されております。そしてその時価総額の減少ぶりというのは、この企業にとっては42億ドルもの減少になったわけです。そして CIO も辞めたわけです。そして5月におきまして、 CEO は長年このターゲットという会社の、社員であったわけですが、辞める羽目になってしまったわけです。そのため、このターゲットという一社を見た場合でも、コストがいかに、そのこういうような状況によってコストが発生しているかということになったわけでありますので、これはもはや IT 部門の、懸念事項だけではないわけです。 コンシューマライゼーション、サイバー攻撃、そして、そのサイバー攻撃、データセンターなどの状況について我々は仮説として立てたわけですけれども、全くその通りに推移しているわけです。そして我々としては新しいスレッドライフサイクルマネジメントでもって対処しようとしているわけです。今までは予防だけに集中してたわけですけれども、もはや予防だけではなく予防では不十分だということを仮定しなければなりません。そして早い段階から新しい脅威の検知というものを必要とするわけです。その検知というものをするためには深い分析というものをする能力が必要であるわけであり、インパクトを把握しなければなりません。そしてインパクトを分析してから次にそれに対応する能力というものが必要です。迅速な対応というものが必要です。それによってそのダメージというものを最小限に抑えなければならないわけです。弊社としてはそのようなソリューションを用意させていただいております。そのためにお客様としてはモニタリングを続け、そして脅威のライフサイクルの状況というものをコントロールすることができるわけです。これがまさにスマートプロテクションの戦略であるわけです。で、我々はこの4つの証言にわたって展開していきたいと考えております。クラウドも、それから仮想化環境も、また、物理的な環境においてもモニタリングをし、コントロールし、保護したいと考えております。そのために我々としては包括的なユーザー保護、そしてカスタムディフェンスのデータセンターのセキュリティソリューションというものを用意しております。で、こういう3つの種類のソリューションは我々のビッグデータの解析と、それからスレッドインテグレジェンスというものをクラウドで展開し、スマートプロテクションネットワークという形でもってやっているわけでありますので、これによって一元管理されたモニタリングシステムというものを展開することができるわけです。そしてこれらの戦略というものを実施していくことができるわけです。それでは我々の3つのソリューションの領域における実行状況がどうであるかと申しますと、まず包括的なユーザー保護ということを考えた場合には、実際に今現在の我々の法人向けの売上のうち 80% ぐらいを占めているわけであり、最も大きな部分であるわけです。紙機においてはおそらく10年間の中で最も大きな刷新というものを行うことができたわけです。私ども新しいソリューションを展開しました。これが包括的なユーザーの保護ということで、デバイスあたりのライセンスからユーザーあたりのライセンスという新しいビジネスモデルに変えました。そして我々は統合を行ってモバイルセキュリティエンドポイントセキュリティ、ウェブユーザーセキュリティ、あるいはメールユーザーセキュリティを一つのセキュリティのスイートにまとめておりまして、完全にユーザー保護の徹底というものを図ってきたわけです。で、このスイートというものは私は自信を持って最高のソリューションであるということを申し上げたいと思います。そして素晴らしいフィードバックをいただいております。しかもそれを行っただけではなく、こういうようなソリューションというものを発展させ、物理的な領域からクラウドへの展開も進めております。両方でもってお客様はオンプレミスのソリューションを活用することもできますし、クラウドの中のソリューションも活用できます。そしてもしマイクロソフトの Azure とかマイクロソフトオフィス365に移行する場合でも、我々は特定のソリューションを用意しております。スライドで示している通りです。そしてこういうようなソリューションというものをマイクロソフトワールドパートナーコンファレンスの方で発表しております。そしてマイクロソフトのジェネラルマネージャーの方もマイクロソフト社のクラウドの要件というものに応えた展開であるというふうに発言していただいております。で、20以上ものプロダクトが一つのスイートにまとめました。そして一つのライセンスで展開しており、これによって保護というものを展開することができるわけです。発表したばかりです。2ヶ月しか経っていないわけですけれども、いろんなアワードを受賞しております。 AV テストのアワードも受賞しております。検知においても、また性能面においてもトップでした。そしてこのセキュアコンピューティングマガジンでは全てを5つ星ということで評価していただきました。 こちらの方のコメントは、セキュアコンピューティングがこのプロダクトについて取り上げた場合には、このスイートというものは最高である。そしてインフォテックによりますと、エンドポイント、エンドユーザーね、もう非常に評価していただいております。またセキュアコンピューティングはもう弱点などはほとんど見つからないほどの素晴らしいスイートであるというふうに評価していただいております。そのため我々としては嬉しいと思っております。このスイートというのは非常に革新的なソリューションとして評価していただいております。そしてお客様が非常に納得していただいております。
So,
それでは次にクラウド&データセンターセキュリティのソリューションについて見ていきましょう。ここでの目標は何かというと、ディープセキュリティを使って、そしてエコシステムまたはインフラの統合を進めていくということです。仮想化のセキュリティという意味ではすでにナンバーワンでした。 VMWare などとの統合を行い非常に気づいていたわけですけれども、 AWS パブリッククラウドなどに関しても同じように展開をし、さらにマイクロソフト Azure も含めるようになりました。ということで、パートナーエコシステムがさらに拡大し、より多くのインテグレーションを提供できるようになったわけです。そしてマーケットでもインテグレーションという意味ではディープセキュリティはウェブアプリで先端を走っています。 AWS においてはもう事前認証を受けてセキュリティスキャナーとして使われています。そしてディープセキュリティアザサービスに関しては多くのお客様がいらっしゃいまして、 AWS を使っていらっしゃいますけれども、必ずディープセキュリティを最高のソリューションであるということでお使いいただいております。例えば PCI のコンプライアンスの要件に対応するためにディープセキュリティをお使いいただいています。あるいは V クラウド、ハイブリッドクラウド、そして Microsoft Azure などでのインテグレーションもあります。ディープセキュリティは AWS のクラウドでも使われています。そして100社以上の新しいお客様が AWS 上においてディープセキュリティを使ってくださっております。例えばコイニ、非常にホットな日本でのスタートアップ企業ですけれども、こちらも使ってくださっておりますし、またブラジルで非常に重要なマネージドクラウドサービスのリーダー企業も使ってくれています。そして大手の国際的なスポーツ用品の販売店様、名前は挙げられませんけれども、非常に大手のお客様です。こちらも AWS のインスタンスをセキュアにするためにディープセキュリティを使ってくださっています。また日本においてはファイナルファンタジーというゲームをやっている企業があると思いますけれども、そちらの企業様もトレンドマイクロのディープセキュリティを Azure 上で使ってくださっているということです。それもパブリッククラウドの新しい事例です。ということで、顧客数の成長率という意味では前年比で 64% をディープセキュリティを誇っています。我々にとって非常に重要なことですけれども、新規顧客を獲得するというところに関しましては、トレンドマイクロにとってもちろん最優先事項なわけですけれども、売上よりも大事だというふうに思っています。なぜかというと、新しいインフラ、そして新しい領域にどんどん入り込んでいくことによって、さらにフットプリントを拡大できるというふうに思っているからです。そういった意味で新規顧客を多く獲得したことを非常に嬉しく思っております。100件以上の新規顧客を AWS 関連で第2四半期は獲得いたしました。そして3つ目、カスタムディフェンスのソリューションの進捗度合いですけれども、これはサイバー攻撃に対応するものです。ディープディスカバリーのポートフォリオに関しましては、直近の四半期におきまして新しいバージョンが出ました。まずディープディスカバリーインスペクターネットワーク用ですね。それからディープディスカバリーアナライザー、こちらはサンドボックス機能です。既存の製品に統合できます。そして新しい2つのバージョンというのが出ております。つまりレポーティングやモニタリングを強化するためのものです。さらに新しいソリューションも出しております。ディープディスカバリー E メールインスペクター、こちらは特に E メールに特化をしたものです。というのは標的型攻撃のうちの 74% が最初はスピアフィッシング、つまり E メールを使っているからです。 非常にこれは使いやすいソリューションですし、またチャンネルパートナー様にも売っていただきやすい形になっております。これは新製品です。そして最後にご紹介したいのがディープディスカバリーエンドポイントセンサーです。これはエンドポイント上で使われるものですけれども、さまざまな分析をフォレンジックの分析をしてくれるわけです。つまりインスタンスに関して、分析ができるということなんですけれども、この4つの製品のポートフォリオによってサイバー攻撃に対応するということになっております。アメリカではこのようなさまざまなソリューションを立ち上げまして、通常は顧客セグメントを見つけるということが非常に重要になってくるわけですけれども、今回はヘルスケア産業というところにニーズがあることが分かりました。サイバー攻撃のソリューションに対するニーズです。金融機関とかあるいは政府官公庁関係ということだけではなくて、この医療提供しているヘルスケアがサイバー攻撃に対するソリューションを必要としているということで、このヘルスケア産業において非常に今勢いづいています。ということでソリューションをご説明しましたけれども、この NSS ラブス非常に誇りに思っています。侵入の検知をして、そして比較をしてくるわけですけれども、トレンドマイクロは第1位であります。トップスコアです。それだけではなく ROI も最高であるというふうに評価されています。こういった製品を使っていく上でやはりコストというのは非常に重要です。運用に、そして管理にどれくらいのコストがかかるのか、そしてトータルで ROI はいくらなのかということを計算したときにトレンドマイクロが1位であると、つまり平均の他社に比べてですね、業界平均に比べて 25% TCU が低いということです。ということで顧客数に関しては前年比で 200% 以上成長しました。これがサイバー攻撃の部分での進捗であります。新しいソリューションも出しております。お客様が必要とされているソリューションです。さてまとめになりますけれども、トレンドマイクロスマートプロテクションプラットフォームおよび戦略、我々のこの前提としては、お客様がどういうところを心配しているかということは当たってたわけです。そしてそれに対しての対応もあっていたということで、今回上四半期においては関心としたソリューションを出すことができたということで、下期に関しては今度は営業の方がさらにカバレージを広げて、そしてリージョナルアカウントマネージャーをより今大勢採用しております。アメリカでもヨーロッパでも追加で採用しておりますので、さらにカバレージを広げてこのお客様に対応していきたいと思います。それからコンシューマーの話もありますけれども、コンシューマーの戦略に関しましては大三川の方から説明してもらおうと思います。後ほどグローバルの、個人顧客向けの戦略の説明がございます。さてこのコマーシャル法人向けですけれども、やっとお回復の兆しを見せ、そして良い基調に乗ってきたというふうに思います。ありがとうございました。